重要な名前と用語。用語集。このリストには本書の本文中で説明されている用語は含まれていません。アブラハム。イスラエル人またはユダヤ人として知られるようになる人々の祖先として神によって選ばれた男性。使徒行伝。新約聖書の書の一つであり、初期のクリスチャンの歴史が書き記されている。アダムとエヴァ。神が創造された最初の二人の人間、男と女。見使い。神に仕えイエスの信者を補助する超自然的存在。英語の聖書ではエンジェルと訳されている元のヘブライ語とギリシャ語の用語はメッセンジャーを意味する。したがって御使いという用語は職務内容であり、神の天界のメンバーの神からのメッセージを人々に伝えるという役割を説明している。詳細については用語集の後の超自然界に関する用語のサマリーを参照のこと。使徒。使わされたものを意味するギリシャ語の用語。新約聖書にはさまざまな種類の使徒が含まれている。昇天。復活後のイエスの天国への帰還。アッシリア人。メソポタミアに居住したイスラエル人の歴史的な敵。バベル。南部メソポタミア、今日のイラクに位置したバビロンの古代都市。バビロニア人。南部メソポタミアに居住したイスラエル人の歴史的な敵。信者。福音を受け入れた、または信仰により福音に信頼を置く人。聖書。神の真意によって導かれた人たちによって書かれた66の聖なる書を集めたもの。最初の39の書は旧約聖書として知られ、新約聖書と呼ばれる27の書がその後に続く。キリスト。油を注がれたものを意味するギリシャ語でイエスの称号の一つ、メシアと同等である。契約。二人の当事者間の合意。聖書では神が人間と契約を結ばれ、彼らに約束と恵みを与えておられる。契約は条件付きの場合も条件なしの場合もある。十字架。イエスの処刑の手段。ローマの十字架は地面に垂直に立った柱に横座を組んだもので、犠牲者は拷問の後それに貼り付けまたは釘付けにされ窒息するまで放置された。新約聖書では罪の代償が支払われた場所および福音を信じるすべての人々のために確保された救いを指す場合にも十字架という言葉が使われている。ダビデ。イスラエルの二代目の王で神から永遠の王朝を約束された。メシアはこの王家の血筋から現れることになる。邪悪。堕落。悪と罪に関連する用語だが、邪念や邪悪のある行動の程度と頻繁さを指すことが多い。悪魔。サタンと蛇の別名。詳細については用語集の後の超自然界に関する用語のサマリーを参照のこと。弟子。名詞としてはイエスの生き方を模倣しその教えに従うイエスの信奉者。動詞の弟子訓練するはイエスに従うように他者に教えること。伝道。さまざまな手段によって福音のメッセージを広める活動。出エジプト。1。聖書の2番目の書の名前。2。古代イスラエルの民のエジプトでの奴隷生活からの脱出を示す用語。悪。神とその被造物に対して道徳上または倫理上悪い 有害および侮辱的であると神が見なされること。信仰、誰かまたは何かへの信仰による信頼。堕落、エデンにおけるアダムとイブの罪およびその後の影響。許し、神に対する侮辱および悪事から神によって赦免されること。神から許されると神からの罰は取り消される。これに関連する概念として恵み、憐れみおよび救いがある。エデンの園、神が最初に創造された世界における場所でアダムとイブが住んでいた。エデンには神もおられた。創世記、聖書の最初の書。異邦人、イスラエル民族に属さない人を指す用語、非イスラエル人など。神、英語の聖書ではこの用語は単数形で最初の文字が大文字になっている。すべてを創造され人間を愛しておられる唯一、究極、無比の超自然的存在を指す。神格、三位一体、唯一の無比の神の三つの人格、父、御子、聖霊。福音、イエス・キリストを通した救いのメッセージ。恵み、私たちが与えしたいものを神がくださること。神の親切。大宣教命令、世界中に福音を広め弟子を作るようにイエスによってその信奉者に与えられた使命。ヘブライ人、ヘブライ語、1、イスラエル人を表す別の用語、2、旧約聖書の言語。聖霊、神ご自身の霊で本質的に神と同等。イサク、サラが産んだアブラハムの息子。イスラエル、1、アブラハムの孫であるヤコブの新しい名前。2、アブラハムとサラを通して神が創始された旧約聖書の国家。イスラエル人、アブラハムの血筋のメンバーであるとともにイスラエル国家に属する人々。ヤコブ、イサクの息子、したがってアブラハムの孫。その名前は後にイスラエルに変更された。イエス、神の御子、処女マリアに生まれたが完全に神でもあった。罪からの人類の救いのための神のご計画を実行に移すために神はイエスとして人間になられた。ユダヤ人、イスラエル人の別名でアブラハムの子孫たち。古代には捕囚、追放されたイスラエル人の残り二部族に対して外国人がこのように呼んでいた。神の御国、キリスト、イエス。キリストを通して信者と共に行う神の支配。新約聖書ではこの御国は現在進行中のものだが究極的な成就を待つものとして示されている。憐れみ、私たちに相当する裁きを神が差し控えること。メシア、ヘブル語の用語で油を注がれたものを意味する。ダビデの血筋からの究極的な王を指す。この王が罪からの救いと敵からの神の民の解放をもたらす。聖書の物語ではイエスがメシアであった。ギリシャ語でこのヘブライ語に相当する用語はキリストである。したがってイエス・キリストはメシアであるイエスである。モーセ、エジプトでのイスラエルの奴隷生活中に生まれたイスラエル人で、その束縛からのイスラエルの脱出を主導するリーダーとして神が選んだ人物。シナイ山、エジプトからイスラエル人を解放するために神がモーセを召された山、および イスラエルに神が十戒を授けた場所。新約聖書、旧約聖書に続く27の書、それらの内容はイエスの人生とミニストリー、初期のクリスチャンの歴史、および一世紀におけるキリスト教の普及に関する。ノア、大洪水の時神が義とみなした人物。神はノアに大洪水から自分自身、家族、そして動物を救うために箱舟を構築するように指示された。旧約聖書、聖書の最初の39の書、その内容にはイエスの誕生の前のことが年代順に記されている。パウロ、イエスの使徒の一人で、そのミニストリーは異邦人、非イスラエル人に集中した。ペテロ、イエスの最初の十二使徒の一人。約束の地、地理的なイスラエルに適用される用語で、神がその子孫が定住する場所としてアブラハムに約束された地。旧約聖書ではこの地はイスラエルが占領する前はカナンと呼ばれていた。暗闇の権力、神の世界および家族に対するご計画に敵対するすべての超自然的存在。詳細については用語集の後の超自然界に関する用語のサマリーを参照のこと。復活、一般的に死後の新しい命による死の征服。2、新約聖書ではイエスが十字架で卓刑されてから3日後に身体的によみがえられた事実、または新しい地上での永遠の命への信者の復活を指す。救い、罪により神から遠ざかった状態からの信者の解放。救いにおいて私たちの罪は福音のメッセージを信じることで許される。救いにより信者は神の家族に戻ることができる。サラ、神が超自然的に子供を宿させたアブラハムの妻。サタン、エデンでアダムとエヴァを騙した蛇に神が与えられた名前。サタンは神の被造物で、最初に神に反逆した超自然的存在であった。新約聖書ではサタンは神の宿敵である。詳細については用語集の後の超自然界に関する用語のサマリーを参照のこと。サウル、イスラエルの一代目の王。ヘビ、エデンの園でのアダムとエバの敵。聖書は後にこのヘビを悪魔およびサタンと呼んでいる。詳細については用語集の後の超自然界に関する用語のサマリーを参照のこと。罪、神の義、道徳および倫理の標準に反逆または相反するあらゆる行為または気質。ソロモン、ダビデの息子の一人。ソロモンはダビデの死と同時に王座を継承した。巫女、聖書では人間イエスになられた巫女は三位一体の第二の人格である。神の子たち、旧約聖書では神に仕える超自然的存在、または神に反逆した超自然的存在。詳細については用語集の後の超自然界に関する用語のサマリーを参照のこと。神の霊、聖霊の別の読み方。霊的戦い、罪および大宣教命令の活動に反対する超自然的な権力に対する苦闘。詳細については用語集の後の超自然界に関する用語のサマリーを参照のこと。超自然的、自然界、物理界、物質界および宇宙を超える、またはその外のことを指す用語。超自然的存在は本質的に肉体から遊離された霊的存在を指す。十戒、出エジプトの後、 神によって与えられた最初の十の道徳律。三位一体、神格の三つの人格。神はただ一人の神であるが、三つの人格として永遠に存在するという聖書の教義。